始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。いや、2月入りまして、
はい、
ね、冬休みやったよね、この間まで。
あ、そうそうそうそう、あの1月末から、うん、まあ1週間ぐらいかな、
うんうん、
あの冬休みというか、まあ、お店のお休みやったんだけど、うん、
まあ充実したお休みでしたか。
そうですね、あの、まあ、1泊2日で、
うん、
あの府内やったらどこ行ってもいいんやろっていう理論で、あ、うんうん、あの天の橋立の方行って行って。
あ、いいじゃない。
そうそう、
うんうん、
で、あの中を歩いてたら、
うん、
この光景どっかで見覚えがあった。
うんうん、
なんかちょっと山の形とかに見覚えがあってさ、
うん、
あれと思ってその場でポチポチって検索したら、うんうん、そこはあの男はつらいよの一作目のラストシーンのロケ地やったっていう、は
いはい、おーすごい計らずもなんていうの、
トラさんが歩いてて、うん、終わりって出るところね。
ね、ロケ地巡りできたってことで。そうそうそう。私もこの間ブラタモリでほら、あの、
はいはいはい、うん、やっては
る、ね、天の橋立の会があって、うん、あ、行ってみたいなと思いながら。
いや、いいところよ。あの近くには、うん、ザトウイチのテレビシリーズでロケした立岩とかがあったりしてさ、は
い、あ、そうなんや、うん、へえ、結構遠い。
まあそうね、車で、うん、多分2時間半ぐらい走らせたら行けるから、う
ん、いいね、小旅行。
そうそうそう、
なんか私は私でおうち時間を楽しんでるというか、
はいはい、
今なんかにわかにね、関西映画館女性支配人の中で、
う
ん、編み物ブームが実は起こっていて、
うん、
あの南の従業員の一人が、
はい、
なんか突然編み物やってみたいって言うから、ほうほう、なんか私なんかちっちゃい頃からちまちま編んだりしてたから、
そうなんや、
あ、なんかそうそう、うんうん、教えましょうかみたいな感じで、
うん、
な、じゃあまずかぎ針編みからやってみましょうかみたいな感じでやってたんやけど、うんうんうん、その様子をそのシネヌーボーの山崎さんと元町映画館の林さんとやってる LINE グループがあるんやけど、
うんうんうん、
なんか今度編み物やるんですみたいなこと言ったら、はい、え、何それめっちゃ楽しそうみたいな、てか私もやってた私もやってたみたいなんで、なんかあの100均に今結構あの編み針とか、うんうん、毛糸とかいっぱい置いてますよって言ったら、じゃあ私も行く、私も買ってくるみたいな、なんかにわかに皆さん今お家でチクチクやってます。
大丈夫、あの関西のミニシアター全部編み物映画特集とかやり始めたりしてへん、
うん、あるかっていう話だけど、それをつないでマフラーにみたいなとかね、うん、面白いけど、まあ、そんな話はどうでもいいんですけど、はい、まあ、今日はね、その関西 の、 その、まあ、もちろんヌーボーも元町も関わってる、はい、次世代映画ショーケース2021についてちょっとお話しようかなと思ってて、はい、これ開催するの2回目なんですよ。
はい、特集上映ですよね。
そうなんです、うん、ね、基本的にそのインディペンデントっていうか、もうこれからあのすごいことになるよっていう監督をこうフィーチャーしたいっていうところでやるんですけど、はい、
うんうん、
前やったのは2019年なんですよね、
はい、あの確か私たちの家とかの話をして、はいはい、で月夜の鴨合戦、
あ、うん、
もこれに入ってたような
気が、入ってました、入ってました、ね、だから前回の時もこのラジオでご紹介したんですけど、うんうん、その時は南はねまだあの移転期間中っていうか、
はいはいはい、
休館中だったので上映館としては参加してなかったんですけ ど、 今年からあの参加するということで、うちは初めての上映館としての参加になります。だから出町座と元町映画館とシネヌーボーと南会館で、うん、2月26日から始まっていくんですね、
はい、
でうちが最初で3月6日から元町映画館で、3月12日から出町座で、3月30日からシネヌーボで、最終日が3月26日なんで、まるっと1ヶ月間関西の4つのミニシアターで、うんうん、まあ、あのインディペンデント作家のこう特集をしていくんですよ。
これはその4つの映画館が企画してやってるっていう。
そうそうそう、だから自分たちで実行委員会立ち上げて、うんうん、あの映画祭を企画してるんですけど、
うんうん、
なんかそもそもの始まりっていうのが、まあ、どれだけ面白いインディペンデントの作家の作品をやってても、うんうん、本当にお客さんなかなか難しくて来てもらうのが、だったらもう本当にこの4巻がその面白いって言ってるものに、その、うんうん、なんだろう、あの説得力を持たせたいと思って、
はい、
だったらこう特集上映して、うん、あの本当に面白い人たちのものをこうしっかり見ていただくことで、他にもそのやってるものっていうのはやっぱりその各館の支配人の なんていうのかな、お眼鏡にかなってる作品たちなわけなんですよ。ロードショーをやったりしてるのも、うんうんうんうん、だからちょっとでもこのこれから来る新人、まあインディペンデントの作家の作品を見てもらえるきっかけになったらいいなと思って、こういう特集を組もうと。
なるほど。つまりその関西のミニシアターの館長たちの、あの推しなわけですね。
あ、そう、推し作品なんですよね
そう、やっぱほら自分みたいなさ、ゴリゴリの映画好きって、うん、あのやっぱ若手の人よりかはその巨匠監督の作品とかの方がついつい見ちゃう感じが多いけどさ、うんうんうん、でもあの去年の私たちの家とかもすっごいよくて、
いや本当にね面白くて、まあ、やっぱりそのまだまだこれからな監督たちだから、うんうん、あの低予算だったりもするんだけど、
そうね、
その中でもう本当にみんな工夫して作ってて面白くて、はい、あのこれから来る監督たちの名前を一人でもいいから覚えて帰ってもらえたらいいなということでですね、今年は24本上映するんですよ、はい、合計、はい、
うんうん、
で、まあ、日本の監督だけじゃなくて海外の方とかもまあちょっといたりするんですけど、うん、今回あのその中24本の中からあの有人くんには2本だけ見てもらったんですよね。
そうですね、はい、
お化けっていう作品と、うん、金太と銀次っていう作品
、はい、
いや私これ2本とも大好きなんやけど、うんうん、どうやった見て。
いや、むちゃくちゃ良かった、うん、あの正直あのだいぶ舐めてかかってたなというか、
あ、本当、
うん、本当に、うんうん、いやもうすいませんでしたっていうぐらいむちゃくちゃ良かった。これは
いや本当に私あのお化けもそうやけど、うん、金太と銀次は3回見たなとりあえずこの2日ぐらいで、うん、何回も見ちゃうっていう、
ね、どっちもずっと見てたくなる映画。
そう、うん、そうなんよね。なんかまあちょっと似てるよね、お化けも金太と銀次も。
そうね、作風が似てるというか、うん、あのどっちも監督ほぼ一人で作ってる、まあ、お化けは一人 で、うん、で金太と銀次は二人組の監督さんなんやけど、
うん、
そのほぼ二人だけで作ってるみたいな。
そう、そうなんですよね。まあじゃあちょっとざっくり内容説明すると、
はい、
お化けを撮ってるのは中尾博道監督っていう人、はい、もう本当に一人でずっとやってはって、うんうんうん、その映画を一人で撮ってる様を逆に映画にしたっていう、はい、作品なんですよ。うんうん、でもうあのなんやろ、奥さんにもこう愛想つかされたりもしてて、
うんうん、
あんた借金こしらえたばっかで仕事もせんとみたいな感じなんやけど、それでも一生懸命自主映画を一人でつづあの作ってるんですよ。でその監督をもうあれ宇宙やんな、
宇宙
やね、遥か遠くの宇宙からなんやろっていう応援してる二人がいるんですよ
二人なのかどうか、
二人なのか何なのかもわからない、二
星なのかもしれないけどね。
確かにね、うん、まあ、星のような二人があいつまた撮り始めてるでみたいな、
うんうん、
その今日はどんなとこで撮るんかなみたいなことをその
まあツッコミというかね、うん、
ツッコミながら、うん、その一人で映画を撮ってる監督とその星なのか何なのかが出会っていくみたいなね、
そうね、
うん、様なんですよ。めっちゃ難しいなこれ説明する。
いや本当にこれ、うん、あらすじだけ説明するとさ、
うん、
なんかまあ、すごい悪い言い方やけど、なんかナルシストが一人で映画作ってんのかなみたいな勘違いを受けかねへん内容やんこれって、
うんうんうん、
俺を見てくれみたいな、
うんうん、
全然そんな感じじゃなくて、
うん、
すごいポップな映画なんよねこれね。
そうやね、うん、ポップやのよ。でその2人を演じてるのが、うんうん、金属バットっていうお笑いコンビが、
はい、
声を当ててるんですよね、
うんうん、
で監督今まで本当にずっと一人で撮ってはったんやけど、
うんうん、
その自分で撮るってことはカメラのスタートを押してから、うん、その撮ってる場所までわーって走っていって、
ね、
じゃあ演技してみたいなほんでカットってなったらまた何やろカメラのとこまで戻ってきてスイッチを消すみたいな、うんうんうん、もうその様をもう逆に撮った方がおもろいんちゃうかっていうところから始まったみたいで、
うんうん、
でまあそのナレーションのやつとか作ってる中でもともと金属バットが好きやったみたいなね監督が、はいはい、でこのナレーを誰にやってもらおうってなった時に、まあ、やっぱり最終的に金属バットにやってもらうしかないってならはって、うんうん、で監督はね大阪在住の方なんですけど、
そうですね、
近所の劇場に、まあ、金属バットがやってるっていうことで出待ちして声をかけて、まあ、いろいろあって結局、うんうん、まあ、吉本さんとも交渉して出てもらえることになったっていう、うんうん、最初の打ち合わせの時に金属バットの2人はチャリでやってきたそうなんやけどチャリでやってきて遅刻してきたにもかかわらず真っ先にタバコ吸い出してなんやこの人らってなったけどなんかその感じがまたその作品になんやろなちょっとすっとぼけた温かみを与えてくれてるなっていう、うんうん、
そうね、わかるわかる、う
ん、感じでさ、でなんか宇宙に行って星を集めるシーンとかもあるんやけど、うんうん、あそこのアニメーション本当に綺麗やったよな。
いや、むちゃくちゃなんかね、
うん、
どう説明したらいいのかちょっと難しいんやけど、
うん、
あのいわゆるウェス・アンダーソンのさ手作り感みたいな、
あ、うんうん、
それにすごい近いものを感じるんやけど、
そうやな。なんかあとチェコアニメーションとか好きな人もいいんちゃうかなって思うっていうか、でなんかね完全に一人でまあやってはるんやけど、今度そのさっき言ってた二人っきりで作ってるっていうのが、はい、その大力三浦ペアっていう二人がいて、はい、大力あの拓也監督と三浦隆監督が二人で金太と銀次っていう作品を作ってるんですよ、うんうん、でこれももうずっとその二人の会話劇みたいな感じで、
ね、うんうん、
まあお化けも二人の会話劇なんですよ
そう、ね、
なんか多分なんやけど、まあ、このあのなんやろ、中尾監督の情報とか大力三浦監督の情報ってあんまりまだ世に出てなくて、
うんうん、
まあ推測するにここ2組めっちゃ仲いいんちゃうかなっていう、
まあ、少なくともなんか音楽提供してる人がなんかこう違うの映画に出演したりとかしてるんで、うんうん、まあまあ絶対仲いいでしょうっていう、
なんかそのまあ大力さんと三浦さんがその中尾監督の作品に出てたりとか、うんうん、なんか多分そのこういう大力三浦のあの制作現場に行ってこういうやり方やったら自分にもできるかもみたいなことを中尾監督が気づくみたいなこととかも多分あったんやと思うのよね。
そうね、うん、
そうで、あのまあ似てるっちゃ似てるんやけれども、うん、今度金太と銀次は、はい、あの宇宙の星ではなくて、はい、ロボットとタヌキなんですよ。
そう、着ぐるみっていうね。
そうそうそう、あ、説明してても自分で混乱してくんねんけど、
うんうん、
まあ、とりあえず金太と銀次は友達なんですよね。
そうね、ずっと友達、
ずっと友達で、2人は2日に一遍ぐらい会ってるんですよ、
うんうん、
なんで2日に一遍かって言ったら、はい、あの自分一人の時間も大切やから2日に一遍しか会わへんねやみたいなことを冒頭に説明してくれるんですけど、うんうん、もう始終ずっと緩い関西弁で話が進んでいく。
そう、なんかすっごい綺麗な森の中とかで、うん、2人であのロボットとなんかクマなのかなんなのかっていうのがだべってるだけっていう、うん、
そうそうやね、
すごくいい、それが
すごいよかった、うん、キンタなんかおもろいことなかったんないわえみたいななんかそんな感じのがずっと話してるだけで、
もうずっと見てたいっていう感じ、
この感じずっと癒されてしまうっていうかさ、
わかるわかる。
でもなんか結構海外でも上映してて、この金太と銀次って、うんうんうん、まあ、日本ではまだちょっとしか上映されてないんやけど、はい、この関西弁のこの感じっていうのがどこまで、なんやろ、それこそ関東の人とかにもどこまでわかんのかなって思ってしまうっていうか、
うん、いやそれね自分もすごい思ったんやけど、うん、やっぱほら今コロナでハリウッド系の映画が全然やってないやん、新作、うん、でこう対策系の映画館行くと日本映画の予告編ばっかりなんやけど、うん、見事なまでにみんな標準語の映画ばっかりでさ、
そうやね、私もやっぱりそのロケ地っていうか何関西が舞台の映画ですってなってても、うん、めっちゃ標準語やんみたいな映画も多いもんね。
そうそうそう、う
ん、
で別にずっとそうやったわけじゃなくて、うん、男は辛いよとか見返してみたらむちゃくちゃ江戸国長やったりとか、
うんうん、
その地方の人の何割で喋ってたりとかそういうのがあって、いつの間にこんなルールできたんやろみたいな
標準語の方が、まあ、どこの地域の人にも 120% ぐらい分かってもらえるからみたいなことじゃない
かな、うん、いやでもさ、なんかこう言ってみたら洋画と邦画の決定的な違いって、
うん、
その邦画の方はその日本語っていう言語を観客、
うん、
まあ、自分たちね、
うん、
がその言ってみたら 120% 理解できるというか享受できる言語を使って作られてる映画なわけで、
うんうんう
ん、なんでそういうすごくいいアイテムを日本映画界使わへんのかなってずっと思ってたんやけど、
うん、
今回このお化けとあと金太と銀次、
うん、
この日本のその言語センスっていうのかな、うん、まあ、もちろんそれは自分が関西人やからっていうのもあるんやけど、
うんうん、
見ててすごく楽しいというかさ、
うん、
そう長い間こんな会話シーンを映画の中で見てこなかったっていうフレッシュなすごい再発見があって、
はいはいはい、
むちゃくちゃ良かったね。
そうやね、なんかさすごいどうでもいいこと喋ってるように見えるし、うんうん、本当に日常会話かもしれんけれどもその中にすごい哲学的なこととかが、ね、
そうそうそう
話されてたりもして、これが海外の人たちって字幕とかで見るわけでしょ、
うんうん、
なんかただただポエティックな映画に見えたりせえへんのかなとか、この、
うんうん、
なんか 言ったら言葉遣い悪いやん関西弁やから、
まあそうね、
お前何言っとんねんみたいな、うんうん、なんとかやんけみたいな感じの喋り方っていうのがどこまでこのクスッとできちゃうのかなっていうのはちょっと疑問に思った。
そこら辺はね、
う
ん、やっぱり外国の映画を見るときのさ、うん、こうちょっとネックというかさ難しいところよね。
まあそうよね、そうニュアンスまではわからないまでもみたいな。そうそうそう、でもこう関西の人たちはもう本当に本当にそのなんやろうな細かいニュアンスまで多分分かってもらえると思うんだよね。
あのうるさいっていうのとやかましいわっていうのは全然違うもん
ね、う
ん
う
ん、
違うとかね。そうそうそうそう、うん、だから本当にずっとクスクス笑いながら見ていって最後に、うん、うわってなって終わっていくんちゃうかなって思うのよね、うんうん、金太と銀次って。そうなんか途中これどうやって撮ってんねろみたいなシーンもあったもんね。
いや本当になんていうのかな、うん、こう言ってみたら着ぐるみのルックスで、うん、あの舐めてかかったら痛い目を遭うぐらいその映像のクオリティは高いっていうかさ、う
ん、高かった。でも CG とかは一切使ってへんらしいから、うん、あのシーンはなんとか工夫して撮らはったんよ。
あれね不思議よね、うん、あの影の動き方とかね。
そうすごかったな。でまあ、あとはずっとどうでもいい話俺な最近医師に水かけて乾いていく様見るんが好きやねんって、うんうん、あれ気持ちええやんみたいな何が気持ちええねんみたいな。
そうそうそうで突然あの2人がいる、うん、あのダム視点で会話が始まったりとかね。
そうやね
すごい不思議な感じ、
ね、俺はダムだみたいな。そうそう俺を見に来るやつはそんなにいないけれどもこの間タヌキとロボットが来たみたいな。
そうそう
俺はビルだみたいなとかね。
いや本当、うん、なんかこんな映画見たことない
って、
ね、
いや本当に次世代やなって思ったわ、
うん、なんか唯一例外的に見たことあるかなっていうのが、うん、あのピーター・フェシュリーとダビッド・バイスっていう現代アート作家の2人組がいて、はいはい、うん、その2人が80年代に、うん、あの譲れないことっていう作品と、うん、あの正しい方向っていうのを作ってて、うん、まあ、それはあのパンダとネズミの着ぐるみのまあ、監督自身が演じる2人組がなんかアルプスとかそこら辺を散歩して喧嘩したりするっていうのがあんねんけど。
めっちゃ金太と銀次やん
でしょ、うん、それあの現代アートやからね。
ほんまやな。てかもうこれお化けも金太と銀次も現代アートの域やんね。いや本当に本当に本当に
そう。あのホイジンガっていう、うん、あのオランダやったかな歴史学者の人がいて、うん、その人があのなんていうのかな遊びは文化に先立つってことを言ってて、
はあは
あ、まあ、何かっていうとその遊びっていうのは何かの物事を真似たりとかする遊戯、うん、あのそれがこう真剣にやられることによって、うん、あの秩序ができて、うん、宗教になって文化につながっていくっていう考えの人がいるんやけど、
うんうん、
なんかねあのこの2作お化けと金太と銀次を見たら、うん、なんかこういうすごく遊び的な要素が詰まった映画っていうのが、うん、こう新しい映画の文化につながっていくのかなみたいなこと
すごい思ったよね。思うよね、うん、いや本当に次世代な日本やなって思いましたよ。
うん、いやこれはねちょっと本当、うん、いろんな人に見てほしいなっていう。
いや本当にそうなんですよ。でお化けも金太と銀次も、うんうん、4つの劇場でそれぞれ2回ずつ上映がありますので、うんうん、まあ、何度か見ていただける機会があるかなと思うので、でその他にもねそのアウトゼアっていう作品とか小さな声で囁いてなどなど24本あるんですが、はい、うんうん、まあ、やる劇場とやらない劇場とそれぞれあるんですよ、
はいはいはい、
まあ、ただ今日お話ししたお化けと金太と銀次はどっか時間を見つけて絶対どっかの劇場で見てほしい、うんうんうん、本当におすすめ。
これはすごい広いものというか、
うん、
もう何やったらこの監督2人に直接もうあの3人ですね、うん、直接あの作ってもらってありがとうって言いたいぐらいすごい気に入った映画です。
でもちろんその他の作品もすごく良くて、うんうん、まあ、小さな声でささやいてとかも本当に素晴らしい美しいそのラブストーリーやしね、うんうんうん、で吉貝直監督の特集とかもやるんですけど、
はいはい、
この方あのね、まあ、ダンサーでもあり、まあ、映像作家でもありっていうところで、うんうん、本当にね映像がダンスしてるっていうか、
映像がダンスしてる、
そうそうそう、映像でダンス作品を作ってるなっていうかね、
うんうんうん、
まあ、本当に面白い試み、実験映像なんだけれども、うんうん、あのなんやろな、目に耳にも楽しいっていうか、音へのこだわりがすごい強い監督だなと、なんか映画館ならではの音体験していただけるかなとも思うしね、うんうん、
まあ、荒金を見逃した人とかもね、
あ、そう、荒金は今回うちだけでやるんですけど、はい、その2019年以降も、うんうん、まあ、ずっとねその小田香織さんの作品うちでやるチャンスがなかなかなかったんで、うんうんうん、まあ、荒金だけはちょっと特別にうちで今回やろうということ で、
いいですね、
あの24本のライン インナップ、あの次世代映画ショーケースのホームページに出てるのでね、はい、どんなんがあるんだろうってぜひチェックしていただいて、あのお化けと金太君ぜひお見逃しなくということで、はいはい、今日はこんなところですかね。
はい、
はい、じゃあ、2月26日から始まります次世代映画ショーケース、よろしくお願いします。はい、この番組は大和金属株式会社の協力でお送りしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。